はい、どうもこんにちは。自力で人生を楽しくする音楽家萩原優です。作曲とか編曲、ギターを弾く、ピアノを弾くっていう音楽関係のお仕事をしてるんですけども、意外とそれにまつわるアドバイスだけのお仕事だったりっていうのもしてますっていう感じで、人に何か教えるって結構多くて、ブログとか YouTube とかで初心者のギタリストさんとか、ブログでは曲を作るのってどうしたらいいのみたいなのの初心者さん向けの情報発信をしております。ラジオではそんな僕が毎日何かしら思ったこととかをお話ししています。よかったら今日もお付き合いいただけたら嬉しいです。今日のお話は話し上手になりたい方へっていう、そんなお話をしたいと思います。僕がどんだけ話が上手いんだっていうのは、まああんまりこうなんかね深掘りしないでいただきたいんですけども、でもまあ全く喋れない人よりかはちょっと喋れる側だと思うんですね。この日本人全体の中ではまあ多少悪い方ではないと思っております。なので僕が思うコツっていうのを本日は3つお話ししたいと思います。それでは早速いってみましょう。一応皆さんも一応ちょっと考えてみてください。話し上手になる3つのコツっていうお話をします。でね、話し上手ってなんかいっぱい喋る人のことを話し上手っていうことってないですか？いや、もしかしてそういう人を見てあの人は話し上手だねって言うっていうことはないけれども、自分が喋るの好きでいっぱい喋っちゃう、いっぱい喋れるから自分は結構話が上手だって思ってる方いませんか？それはね、どうやら違うと僕は思ってるんですね。はい、ということでポイントを3点お話しします。1つ目、今何の話をしてるのか明確にする。2つ目、相手の分かる言葉で話す。3つ目、相手が聞きたい話をするでございます。1個ずつ順番にちょっと解説というか深掘りしていきます。まず今何の話をしてるか明確にする。これは何の話してるのか分からない話を聞き続けるのって苦痛じゃないですか。なのでもうね、ゴールを見つける、3つ明確にする、見させるっていうの。なのでいいからついてきてって言って、こうブンブン腕引っ張られるより、美味しいパスタの店に行くからついてきてって言われて、次こっち行きます、次こっち行きますっていう風になってた方が、まあなんかついていきやすいじゃないですか。でね、たまに連れ回す方も目的地を持ってないんだっていうのに当たってしまうと、この話は面白くないなっていう風になってしまいますよね。まあ、もちろん雑談っていうのをお互いが今は雑談タイムですっていうのを明確に共有していれば、ただなんとなくのキャッチボールっていうだけでも楽しいんだけども、そうじゃなくてもっと話を上手にしたいってなったら、雑談の中でもなんとなく思いついたことをバッてしゃべってっていうんじゃなくて、そういえばこの話をするねっていう、そういえばこの前こういうお話があったからそれちょっと聞いてよっていう、何の話をするっていうのを明確にした方がいいです、っていう感じかな。で、それが1つ目ね、今何の話をしてるのか明確にする。で、2つ目、相手の分かる言葉で話す。相手に話をしよう、何か伝えようとするのであれば、相手の分かる言葉で話す方がいいです。頭のいい人って難しい言葉を知ってると思うんですけど、難しい言葉を使わないと話せないっていうのは頭が悪いですよね。なので、相手に伝わるのが一番。話すってそういうことだからね。喋るは一人でもできるけど、話すは一人じゃできないんじゃないかな、多分。だと思います。なのでたとえちょっと正しくなかったとしても、詳しい方からするとちょっとプライドが許さなかったりするかもしれないけど、でも相手に伝わるっていうのが一番だと思います。なのでね、さっきのその今何の話してるか明確にするっていうのも、例えばって言って、こうなんか美味しいパスタのお店があるからっていう、その、まあ、ちょっとした例え話を出すとか、そこでその難しい例え話とか難しい論文の話とかを引っ張ってきてもしょうがないじゃないですか。なので、身近なもので例えるとかですね。なので僕、YouTube でギター講座やってるんですけど、難しい言葉は極力 使わないんですね。難しい言葉を使って難しいことを解説するのは簡単なので。でもそれができてたら、その情報自体必要としないので、わからないから僕の動画を見ているんですよね、うん、なので、掛け算がわからないのに、それここ掛けるいくつだから何個分ってことだよって言うんじゃなくて、掛け算初めてやってんだから足し算に置き換えてやるとか、指がこの数あるでしょ、じゃあ今これ全部数えてとか、そういう乗算していけばわかるよとか、そういう話じゃないじゃんみたいなところですね。そういうところでちゃんと相手のわかる言葉で話すっていうのが話し上手なんじゃないかなと思います。なので結構僕接客業をしていた時とか、やっぱりそのいい店員さん、真面目な店員さんはいい言葉遣い、正しい言葉遣いが最適なんだけど、でも外国人の方が来てくださってる時とかに、そんな難しい丁寧語伝わんねえよみたいな僕思ってたんですよね、うん、なのでお持ち帰りいただけますよとか、何そんな難しい、それはできんのできないのみたいな、わかんないから、うん、持っていく OK、これの方が絶対伝わるじゃんっていう風に僕は思っていましたよみたいな、そんな感じです。はい、これが、ポイント2つ目、相手の分かる言葉で話すでございました。3つ目はなんだ、相手が聞きたい話をする。そう、これスーパーそもそも論だと思います。美味しいパスタの店行くからついてきて、いやパスタ嫌いなんだけどってなったら、もうその話、もうそのデートつまんないっていうか、それデートプラン下手じゃないですか。相手がそもそもパスタ食べたいのかっていう、パスタ好きだったよねっていうのを踏まえて、美味しいパスタの店に連れてくよってなったら、あ、この人はうまいなーってなるけれども、俺パスタ食いたいよ、パスタ行くからちょっとついてきてってなると、みたいな感じじゃないですか。これ飲み会で上司の話が面白くないのはこれですよね。聞きたくもない話を聞かされるからですね。うん、しかもやっぱ会話、その聞きたくないなと思っててもなかなか遮れなかったりするじゃないですか。で、聞いてる時間って時間こっちは拘束されるから、聞いてなきゃいけないし、あ、楽しい、あ、ためになりましたみたいな空気も出さなきゃいけないし、これはなーっていうつまらなさがあるじゃないですか。なので相手が聞きたい話をするってのが話し上手になる、すごく大事なポイントだと思います。この人は嫌いだけどその話は聞きたいなってなれば、それは話がうまいってことになりますよね。なので実は、そうだな、上司の実は有給がもう1日増える裏技があるんだみたいなの話されたら、ちょっとそれは聞きたいってなるじゃないですか。このおっさんのことは嫌いだし、うるさいし、臭いけど、でも有給が1日増える裏技はちょっと聞きたいみたいな。で、これ最初にこんな話なんだってゴール示してるでしょ。で、難しい労働基準法の穴をついてどうこうじゃなくて、それは実際の休みの取り方とかに置き換えて、僕有給ってどうやって増えるのか知らないけど、何月締めだから何月何日に取るとこうなってこうなってみたいな、わかんないけどね、僕有給が増える裏技なんてないと思うから、まあでもそういうないと思ってるのに、そういう実はこういうのがあってみたいな、ここを半休にするとそれカウントされなくて結局実質増えてんだよねみたいな、そういうのが分かりやすく話してくれたら、それって話し上手ですよね。うん、そうだって、その話聞きたいって思えば前のめりに聞くから、うん、なので多分ね、そういう意味で話し上手ってなんなら聞き上手なんだと思うんだよね。相手の欲しい話を、嗅ぎ分けるっていう、そういうのがあるなって思います、うん、なので、僕の YouTube、動画200本ぐらい出てます。僕が話し上手って、まあ、言われるんですね、えへへって感じなんですけど、これはね、何 何割かはみんなが聞きたい話だけをしてるからっていうのもあります。必要以上に脱線しないとか、あんまり自分が話したい話っていうのをしない。なのでうちのプリンターの悩みとかを話してもしょうがないんですよ。なぜかっていうとうちのチャンネル登録してくれてる人はプリンターには興味ないから、うん、なので誰も求めてない話は楽しくないんですよ、うん、そういう感じが結構ポイントになってるんじゃないかなと思います。ただラジオではね割とこの自分が話したい話っていうのをしています。なのでそれを聞きたいと思ってくれてる人だけが聞いてくれてるんだと思います。でもね、それでも僕のラジオは先に何の話かしっかり、言ってると思います。なんだろう、釣りタイトルとかをつけてないですね。今日びっくりしたことを話しますみたいなタイトルでストーリー仕立て、今日こんなことがあってこんなことがあってこんなことがあってこんなことがあってじゃなくて、今日びっくりしたとか今日改めて知ったのはこれはこうだっていうことで、なぜかっていうとねみたいな、そういう順番にしてってるっていう感じですね。今日も、そうだな、話し上手とはみたいな感じで最初に、この3点だと思いますみたいな話をしてるんですね。なのでそこで、あ、別にいいやっていう人はもうここまで聞いてないんですね。うん、なので、そこで聞きたいと思ってくれた人だけが聞いてくれてると思います。で、まあ身近な例え話とかを交えてお話ししてみました。まあ、こんな感じですね。そしてあとはこれ4点目になっちゃうな。ポイントとしてはいっぱい練習することですね。僕は2021年の、1月1日から毎日ラジオもやって、でまあ去年からですけど動画も200本、話してきました。だから、少し上手くなったんですね。なので動画200本前の動画と今だったら今の方が話が上手いんですよ、多分。いや、これは多分絶対だと思う、うん、なのでそれは200本前の僕が、200本後の僕に対して、いいなぁ、どうやったらそんな上手くなんのって質問したとしたら200本やれって言うと思うんですね、うん、でもその、まあ、大体多くの人がやんないんですよね。それやりゃ上手くなるのに、あ、自分も上手かったらやるのになみたいな。いや、上手い人はやったから上手くなったんだからねみたいな、そんな感じです。なので、やってみるといいです。まあ、スタンド FM っていう、アプリでラジオをやってみるといいと思います。動画だと結構画角がどうのとかカメラどうしようとか、多少こうなんか顔を出すとかだったら映れるなんか顔にしない、でどうせだったらなんかかっこいい服かわいい服着なきゃなとかも、考えちゃうから、それめんどくさいでしょ、うん、なのでラジオだったらこれマジでスマホ1個で撮れますので、で無料でアカウントも作れる、うん、で大丈夫です。初めは誰も聞かないから、あなたのラジオなんて、うん、それは僕のラジオもそうだったし、誰のラジオも誰のブログも誰の YouTube も、そうです。なのでもう安心して下手な喋りを、100回200回とやってみるといいと思います。毎日1回ずつやれば3ヶ月で100回ぐらい練習できることになるので、100回やったらさ絶対上手くなると思いません？うん、なのでまずやってみたらいいんじゃないかなと思います。以上、本日の話は話し上手になるコツ、3つのポイントでした。3つのポイントをおさらいします。今何の話をしてるか明確にする、相手の分かる言葉で話す、相手が聞きたい話をするの3点に加えて、結局もう一個喋っちゃった、いっぱい練習することでございました。参考になったら嬉しいです。っていう今日のお話は、ちょっと久々に質問会でございました。僕のこのラジオの説明欄の一番下かな、質問箱みたいなのが実はありまして、そこ匿名で僕に質問とかメッセージが送れるようになっております。 うん、なのでそこからいただいたやつで、これね、ごめんなさい、結構前にいただいた質問、まだ聞いてくれてますか、まだ聞いてくれてますか、質問くれたやつに答えましたよっていう感じなんですけど、はい、すいません。どんな質問だったか、匿名性のあるとこだけ、あ、でもこれ大丈夫か、いただいた質問読み上げさせていただきます。動画講座から、ラジオも聞き始めました。質問を募集しているようでしたので送らせていただきます。ゆう先生はとてもお話が上手でスッと入ってくるのですが、以前からお上手だったのでしょうか、それとも気をつけていることがあるのでしょうか。私は人と話すのが下手なのでコツがあったら教えていただけたら嬉しいです。これからも応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じの、ちょっとその後 PS も書いてありますが、PS は割と個人のことが書いてあるのでちょっと割愛させていただきます。はい、ありがとうございます。うん、こんなご質問をいただいていたので、お返ししてみました。で、そう、どんな話し下手なのかがちょっとわからなかったのと、どんな風にその雑談がしたかったのか、仕事で、使えるようになりたかったのか、ちょっと全然わかんなかったので、まあなんかふんわり、まあどっちにでも使えそうなお話をしてみました。でも、あの文章、まあ送っていただいた文章は、あの、まあわかりやすくまとまってるので、どうかな、支離滅裂系ではないと踏んでる。でもあれですよね、話すと下手、話が下手だけど、文章とかメールとかだと、ああ、何を言ってるのか分かるっていう人も、いますので、身近にもこの人ってそういうタイプだなっていう人もいたので、まあそれの可能性もあるけど、ちょっとその辺は分かんないので、とりあえず今日はこの3つのポイントをお話ししました。あとはとりあえずポイント3つありますっていうのが僕の中では、ブームなので、やってます。これもね、話のコツって言われてますよね。3つのコツですっていうのが、聞きやすいっていう、そういうあれがあるみたいなので、僕はそれを盲信して使っております。動画でもよくやってますね。3つのコツと言って、でその中にまた入れ子みたいな感じで、その理由はこの3つがあってみたいな風にやってたりします。まあ3つに収まらないときは5つとか7つとか言っちゃってるけど、だいたい3つの、やっぱ3つぐらいがね、一番体系的に聞きやすいんだと思います。コツが10個ありますとかなると、うわーちょっと多いな、大変だなってなるもんね。うん、なので、僕の今日時点での、YouTube の、ギター講座を上げてる YouTube チャンネルですね、ここでの、一番最新の、今日時点での最新の動画は何かっていうと、ギターってモテますかっていう動画なんですよ。でもこれサムネイルがギターってモテますか、はい、モテますっていうサムネイルなんですよ。もう分かりやすいよね、すごい。でも、タイトルの方、動画のタイトルは、でも弾けるだけじゃモテないぞ、ギターは武器だ、戦うのはお前だっていう、そういうタイトルにしています。YouTube はタイトルより先にサムネイルが目が入ることが多いので、先にサムネイルでもうギターってモテますか、はいモテますまで書いてます。あのギターってモテますかだけにしようと思ったんだけど、モテるよまで言った方が親切だなって思って、なのでギターがなぜモテるかっていう話をしてるよみたいな、そういうことですね。で、動画見ていただくと、その理由は主にこの3つですみたいな、そういうお話の仕方をしています。なので何の話をするかっていうのを分かりやすくして、ギターがなぜモテるのかって話をするよってゴールを先に言って、で、まあ難しい話はしない。で、相手が聞きたい話をするっていうのは、まあ YouTube とかだと、聞きたい人だけが見てくれるので割と話しやすいですね。僕はね、自分の話、自分で話の方向性決めんの好きじゃないんですよ、その誰かと話してる時に。でこの話相手はしたいと思ってないかもしれないなって思うことも結構あるのでしないんですけど、僕ブログで結構覚醒したんですけど、ブログは読みたい人だけが読み進めてくれるから、僕がこう思ってるっていうのを書けるなと思って、なのでこれ対面で、 リアルで喋っちゃうと自分の話をわーってしちゃう、自分の持論とかを喋っちゃうのはこれは良くないことだと思うから僕は黙るんですけど、ブログだったら3000文字でも8000文字でも読みたい人が読みたいとこまで読んでくれるし、いらないとこは飛ばしてくれるだろうから、これはなんか結構喋れるというか書けるなって思ったんですね。なので YouTube もその感じでやってます。モテたいと思ってないし、モテるかどうかに興味がないっていう人はそもそもこの動画見ないので、どうだっていいっていう風に思って、でギターってモテますかっていう、あ、これちょっとアナリティクス見てみよう、これが気になる人ってどんな層かなと思って、若い子なのかなと思ったので、若い子向けのそれこそ例え話とかをしています。そんな感じですね。はい、そんな感じで、今日はおしまい。参考になったら嬉しいです。質問箱はね、そんな感じでたまに僕が取り上げさせていただきますので、よろしければ何かしら送っていただけたらと思います。それではバイバイ